ラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントは、
はい、よしこうレディのあやです。よろしくお願いします。
は
い、
お願いします。今日はレギュラーはこちら2人ということで始まります。もっとラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せはオンラインよりお送りいたします。
はい、ということで、始まりましたもっとラジオも寄せ第72話。
はい、
今日も
オンライン久しぶりなんです。
ああそうね、あやさん、あれ4週ぶり
そうかも。
ああ、うん、まあまあちょっとね忙しかったと思って、ね、ライブやったんですよね。
あ、ライブありました。
ちょっと僕その日別の、ね、予定入っちゃってたんでいけなかったんですけど。
いえいえいえ、
ライブはは
い、あの人数を限定させていただいたおかげで、すごいなんか空間にも余裕があったし、なんかあのいい雰囲気でしたね。あとやっぱ地方の方がご覧になられるということで、はい、で配信も好評いただきまして、
うん、
すごい楽しく終えることができました。
そうですよね、今結構そのあんまりギュッと入れられない分、うんうんうん、なんか本当に来たい人が来て、まあ遠い人とかはね、配信でみたいな、まあある意味こうお客さんの空気がごちゃごちゃしないというかな、ね、雰囲気はすごいいい気がするんですよね。
そうですね、あったかも。
うん、しばらくはね、うん、まあこういう感じのスタイルが、まあ落語会とかもね、そうですけども、いろいろイベントことがこういうのが続いていくんじゃないかなっていうのは思いますけども。
そうですね。
はい、まあ。ということでございまして、まず最初のコーナーはこちら。
はいはい、よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーですが、今回のテーマは、
はい、日本昔話です。
はい、ということで急に日本の昔話とかまああと日本の文学とかね。いやでも、はい、あれなんですよ、やっぱりいわゆる、うんうん、オタクの人ってもちろんアニメとかゲームもそうだけど、うんうん、その文学とかにもね、はいはい、まあそういう、うんうん、結構いわゆる歴史オタとか、あと文学オタみたいな、
うんうん、
っていうかね、アニメすげえ、いわゆるオタク的な、アニメオタ的な人とかって結構大学とかだったら、偏見じゃないけど、そのあくまで出会った人の割合として日文、日本文学家みたいな、
あ、はいはいはいはい、
結構ねやっぱ 、うん、文学を、まあ、ただ読むだけならそのに日本文学家、うんうんうん、そこまで勉強してまで行く人とかって結構ね、オタクって言っちゃうとあれですけど、まあインドアな人多いですよね。まあ、もちろんアウトドアでそういうのも勉強する、ね、うん、もちろんいますけど、
うんうん、
でもやっぱり結構ね、経験上身の回りにこの文学好きで、うん、アニメも好きでみたいな、まあもちろん文学だけ文学すっごいも好きでみたいな人もいるし、はい、うんうん、あとはそれこそその僕とね、まあまあ孫、うん、さんとか林さんとかもそうですけど、うん、その、まあ、前にね、あやさんにこう初めてのフェイトシリーズみたいな回やりましたけど、
そうそうそうそう、
フェイトとかも なんていうか要は昔の偉人とかだから、はい、アーサー王だったりとか、うん、日本でもね、牛赤丸だったりとか、なんかそういうのが出てくる、ね、いわゆる文学とか世界の偉人、まあ、実在した人とか、
はいはいはい、
あとはその物語の中の人物とかが、うんうん、まあ、なんで ヒーローなり悪役なりで、
うんうんうん、
まあ、出てくる、まあ、ヒーローと悪役、まあ、あんま正義と悪って感じでもないですけど、あれは、
はい、
まあ、そういうのもあるんで、だからどうし、うんうん、結構ねその文学とかね、昔話とかって、うんうん、オタク的なところと切り離せないところもあるので、特に僕最近そのフェイトのゲームで、ね、前にそのあやさんに初めてフェイトとかやった時は、はいはい、まだやってなかったフェイトのゲーム、うんうん、絶対ハマると思って、
なんかすごいですよね。LINE で結構語ってるのをちらっと見ましたけど、
めっちゃもうめっちゃやってるっていうか、もうだって 僕、初めて2ヶ月で、もう
はい。
半年以上やってる孫さん追い越しちゃう。
そういえばそんなこと書いてありました
め
ね。
ちゃく
す
ちゃ、
ごいな。やり込んでます
や
ね。
り込んでるという、まあそういうのもあるので、まあその流れから、まあこういう文学とかね、昔話とか、まあまあもちろん落語家としてもね、まあそういう物語とかそういったものは、結構欠かせないところはありますのでね、まあそういう辺の話をしたいなとは思うんですけども、まあやっぱ一番、まずね、日本ので有名なのはやっぱ桃太郎だと思うんですけど、
ですね。
これ
地元神
は、
奈川ですからね。
ね、知らない人はいないと思うというか、本当に知らない人いない。いや、今の子供どうなんだろう。子供
あ、
はちょっとわかん
わかん
ない
ない
け
です
ど、
ね。なんかでも、私の子供の時って、その日本昔話ですって今日が、まあ、テーマが決まった時に、なんかもう、すっかりテーマ曲が頭に流れましたから、
ね。坊
そう。
やーっ
そ
ていうのが
う
いい子だね。
です。
あれ今やってない
やってないん
から、
ですよ。だから、ああいうのを私はずっと見てましたし、それこそお家にいっぱい5本があったので、そういうのは思い、もうね、子供の時代はずっと読んでたので、今の子ってどうなんだろう。いっぱい新しいお話があるんだろうから、ね、昔話ってどこまで馴染みあるんだろうなってちょっと気にはなりましたけどね。
でもなんか絵本とかが、いわゆるね、我々の子供の頃とかは絵本って、なんかこの絵本らしさというか、まあね、この絵柄もあれだったんですけど、最近は割と絵本とかそういうのとかも、もっと漫画チックより、なんか目がキラキラしててみたいな。
なんかね、お姫様の絵とかも結構かわいいっていうかね、すごいアニメチックになってるなっていうのは、たまにやっぱ児童文学のコーナーとか行くとびっくりしますけどね。
で、まあまあ、桃太郎なんですけども、まあ、落語でもね、桃太郎って一応あって、一応というかあって、ただ、この落語の桃太郎は、桃太郎の物語そのものではなくて、その桃太郎を、だその子供がね、親子の話で子供がなかなか寝ないから、その寝かしつけるのに、お前、桃太郎じゃあ聞かせてやるよって言って、昔の子供は桃太郎を聞いてるうちにクーって寝ちゃったけども、最近の子供は、その桃太郎、昔々ってどこみたいな、あるとこってどこみたいな、一時突っ込んで、で、最終的に子供の方が、言いくるめちゃうっていう、まあそういう話、桃太郎ってあって、で、これはもちろん桃太郎じゃなくてもいいんでしょうけど、でも、やっぱり誰もが、大人だろうと、おじいさんおばあさんだろうと、子供だろうと知ってるから、まあ、その現代としてね、使いやすいっていうので、桃太郎でやってるんでしょうけどね。
そうかそうか。
まあ、
な
あとは、
る
やっぱり桃太郎といえば、金太郎とか
ほど。そう、桃太郎といえば金太郎ですよね。
いや、直接的な関係ないんですけども。
なんかでもセットみたいな感じですよね。
まあ、日本でね、二大、三大有名な、そのおとぎ話という、おとぎ話というかね、昔話というか。
話ね。金太郎さんもあれかな？どこの山の人だったんだろ
まあ、ただ、桃太郎は、まあ、
う。
モデルになった人物はいたとしても、まあ、基本的には、架空のね、人物、なんでしょうけど、金太郎に関しては、ちゃんと、
そうか、そうだ、
まあ、
そうです
ただこ
ね。
の人も、本当に実在したかどうかは分かんないけども、まあ、昔からその歴史とね、して残ってる、ね、人物で、源頼光の、この四天王の一人ということで、で、元はといえば、源頼光が、そのメイン、ね、主軸の話で、その部下の四天王ね、がいて、で、そういうお話で四天王寺を倒すとかね、まあそういう
なるほど
話。
ね。
で、もちろんそれはそれでね、四天王寺とかそういうのとかも有名だけれども、その金太郎が、 まあ、要は子供の頃に熊とこの相撲してとか、そういう話で、まあ、最終的に、まあ、でも、金太郎が熊と相撲取ってとかは有名だけど、なんとなくオチまで金太郎ってみんな意外と覚えてないというか、そこまで、例えば、ね。
ちょっとなんか話がごちゃ混ぜになっ
う
ちゃってる気がします
ーん。
ね。
うん。多分、その、いわゆる日本昔話、日本、でもアニメとかではやったのかな、オチまで。でもなんとなく絵本とかでは最後まで書かれてないのか、例えば、数ページしか載ってない。あのね、楽しい幼稚園とか、なんかそういうのに、数ページとかだけ載ってるのとかは、多分相撲してるとこぐらいが、やっぱどうしてもフューチャーされて、でも最終的には、源頼光公の、その、まあ、部下というかね、召し抱えられるというところが一応、金太郎の、まあ、絵本というか、昔話のオチで、本来はそっから先の話だったんだけども、その幼少期の頃が、すごい、こう、日本的にはメジャーになったっていうね、逆出世というか
なるほど。
なんですよね。うん。
知らなかったですね、そういうのは。
そうなんですよ、金太郎は。あとは、まあ、やっぱ、浦島太郎とかね。
浦島太郎ですね。
うん。
浦島太郎は、そうですね。なんか結構ほら、考察がいろいろあって、本当はこうだったとかね、言ってますけどね。
ただもう、これって、こう、まあ、いろいろ、まあ、例えば、ね、時間の流れがどうなってたのとか、その、なんだ、玉手箱とかが、まあ、実際、この、老人になっちゃうっていうものだったのか、もしくは、時間の流れが違くて、もう何十年も、本当は立ってたのを、まあ、玉手箱を開けたことによって真実の姿になったんじゃないけどね、もうその時間のどうになったのかとか、だからそれこそその亀が、まあ、タイムマシンじゃないけど、こう SF 的なね、
SF 的なね。
そういう考察もあるし、それがもう何百年も前に物語としてあるというのが、まあ、日本人の想像力というかね、創作力というか、
そうです
すごい
ね。
なって思うところありま
確
す
か
よ
に。
ね。
そうか。昔話。なるほどね。源氏物語とかは結局私まだ最後まで読めてないんですけ
ああ、
ど。
源氏物語はね、あれも本当に なんかね、こう、原文で読むと、まあ、原文というかね、そうでもないけど、まあ、ちゃんとこう、要は現代語というか、に訳すというかね、小説だったり漫画だったりとかで、あれすると結構本当にドロドロというか、
なんですよ。そう、結構ね、ひどい話なの。
昼ドラどころじゃない。
昼ドラどころじゃないけどね。まあでも、あれですよね。源氏物語ってなんか、まことしやかに、こう、その時あったことみたいな風にね、言われて書いてたりとかしますけど。でもね。
源氏物語は僕まあ
誰で読みました？
国語の授業とかでもやったんですけど、それよりというか、漫画でね、朝日夢見氏って、大和晶先生の、ハイカラさんが通るのね、朝日夢見氏を高校の時に読んで、それでなんかすっげえ、いや、絵柄すごい綺麗なだけに、すごいこの、ドロドロしてるというかね、まず基本的に、ね、光源氏が もう、なんかもう、畜生のごとき、いや、なんか、結構、しかも本人悪気なさそうな感じで、さらっとね、まあ、血つながってたりとか、あとはもうね、もう、年場も行かない少女だったりとか、なんか、いろいろ手当たり次第、ね、で、誰だっけ名前忘れて一人ものすごいもう恨んで死んでからもなんかこう呪い殺すみたいなね、もうそういうのとかでもドロドロ してるのが、
結構、私はその原文では読めないので、訳文を読んでたんですけど、まあ、若冲訳は通りましたし、あと、今最近読み始めているのが角田光代さんの方ですね。
おお、
角田光代さんの読んでますね。
ん。
男性があんまり訳文をしてないんですよね。それがまた面白いな。谷崎潤一郎がやってるんだね。それは全部は読んでないですけど、結局できないまんまなくなっちゃったのかな、それだし。
なんかね、
と
そ
か
の、
ね。
あとは、ね、源氏物、あと、有名な竹取物語とかね。
一人物語
いわゆる
ね。
かぐや姫。
かぐや姫。
これも結構、その、いわゆる絵本とかだと、かなり簡略化、ね、
して
さ
る
れ
ん
て
で
た
すよ
り
ね。
するけ。で、しかもすごい、結構、綺麗なというかね、いいとこだけ言っちゃったんだけど、実際のところね、結構、ね、かぐや姫をわがまま言ってるし。
ああ、だって言いますけどね。
で、あとはこれも、浦島太郎と一緒で、まあ、結構その SF 的な考察というか、まあ、要は、その、まあ、宇宙人っていうかね、要は月から来たわけだし、で、そこ月へ帰るっていうのは、まあ、要は、まあ、それが迎えに来たの UFO だったのかとか、なんかそういう、で、もしかしたら当時、そういう何か、ね、なんかあって、それを見た人がなんか物語したとか、なんかそういうね、考察だったりとか、あとは日本の、何大文学って言われてんだっけな、鳥飼婆屋物語っていう、その日本の、そのいわゆる何大文学の中ではちょっとマイナーな、いや話なんですけども、でも結構現代にもその要素はすごい伝わってるなっていうのがあって、これまあ要は簡単に言うと、その大臣の子供が双子がいて、で男女ね、男の子と女の子なんですけど、男の子はまあすごいこの女性っぽい感じの内気な感じで、女の子は男勝りな感じ、これなんか逆だったらいいのになっていうので、で逆にしてね、男の子を女の子として育て
な
て、
るほ
女
ど。
の子を男の子として育てて、子供のうちは良かったけども、結局それで結婚したりとかなんかって時に、どうするみたいな、まあなんか、まあそういう話。
なるほど
ね
ね。
え。でも、これって結構漫画だったりドラマだったりとか、まああと小説とかでも何でも、この要素すごいあるじゃ
あり
ないで
ます す
か。
よね。
男女入れ替わってとか、あとはまあ女装じゃないけどね、まあそういうとか。まあ結構
ベルバ
ね、
ラもそうじゃない。
そう。ね。まあ、ベルバイの場合は、まあ、取り替えとはまたちょっと違うけれど
違い
も、
ますけ
こ
ど
の
ね。
男女で入れ替えてっていうのは、でも、取り替え場や物語を元、これ知らなくても、なんかこの要素は、なんか、
今でもありますもん
知
ね。
らずになんかもう定番として残ってるっていう意味では、まあ、むしろこの取り替え場や物語というもの自体を、なんか、もっと知ってほしいなという部分もね。
なるほどね。知らなかったですけど、面白いですよね、そう考えるとね。
あとは
海
ね、
外文学は？海外の方ではどうですか？
海外の話は来週します。
来週か。
あとね、日本の、まあ、近代文学とかもね。
漱石とかね。川端康成とかね。
僕はね、
なんだろ
高校の時に課題で心とか
う。
読みましたけど。
お題もありますし。最近、川端康成読んだ気がするな。何読んだっけな。伊豆の踊り子とか読んだな。そういえば。
いや、結構ね、国語のやっぱり教科書で、かなり部分的に
そうですよ
こうい
ね。
う有名どころが、使われて、で、ここだけ読んでも、そこだけ読んでも面白さって、なん
そうな
か
んで
わ
す
か
よ。
んないですよね。
私も結構教科書のやつから拾って本読んだりしてましたね、当時。
結構その、夏休みとか冬休みの課題で読書感想文みたいな、
あった。
で、まあ中学校の時は結構適当に読んでたんですけど、高校の時はその指定されてたんで、これかこれみたいな感じで、だからまあなんか必然的に、その年に、 ただ、夏と冬で2回かは、そういう、なんか長文というかね、なんか一冊は、なんか読んでたりはしたので、
そっかそっか。
そうなんですよ。まあ、ね、あと、まあ、いろいろ昔話、ね、日本の文学の話ありますけども、来週はね、
はい、
先ほどちらっと言いました、世界の文学の話をしようかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでお送りしました、ラジオもよせ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせへのメッセージは radiomoyose@gmail.com ラジオもよせ@gmail.com です。
はい、ということでラジオもよせパーソナリティの春風亭よしこと
よしこレディのあやでした。
来週も聞いてね。はい、ということで、ポッドキャストのおまけトークコーナーでございまーす。はい、日本文学とかの話しましたけども、ちょっと僕、まあ、文学と、いわゆる小説の境目ってよくわかんなくて、まあ、多分、その、歴史的に残って、ね、後世まで残ると、多分文学認定されるのかなっては思うんですけど、
そうなんだと思います。
作者が死してなお語り継がれるみたいなね。うん、そういう意味では僕一時期司馬太郎先生のね、司馬先生のこう歴史小説を結構読んでて、で特にやっぱり新選組ね、燃えよ剣とか新選組結風録とかなんかすごい好きでね読んでたんですよ。まあ、本当ね、司馬先生のってなんか読みやすいっていうか、もう読み始めるとね、
止まらないですね。
結構本当に一晩というかね、なんか結構夜中までこう読んじゃったりとかして、
あるかも。
で結構新選組とかって、
はいはい、
あんまりね、いや、基本的に歴史的にはその、敗者側というかね、だからあんまりそのいわゆる歴史の授業とかでやらないか ら、 だから、
はいはい、
例えば信長とか秀吉、家康とかね、まあ、そういう、歴史的にまあ、信長とかは、まあ、最終的に本能寺で焼かれたりとかしたりはしてるけど、まあ、にしても基本的にはどちらかというとね、勝者側のね、人とかは、まあ、あとはその歴史を動かしたという意味で、はいはい、扱われてますけど、新選組は、まあ、基本的には、まあ、結構池田屋事件とか、でね、まあ、まあ、それが歴史にどういう影響があったかっていうのは、まあ、ちょっと、終わった後だからあれだけど、基本的に最終的に完全に負けた側で、没落というかね、していった側なので、あんまりその、表舞台的にはなんか扱われないけども、でも、だからこそ余計に、その、ファン多いですよね。そういう人たちの生き様とかっていうところで、で、それで、多分ね、かなり、燃えよ剣の影響とかも大きいんじゃないかなと思って、今、新選組好きな人たちも。
確かに。私、三部騎士で見ました。
ああ、はいはい。映画で。
あ、うん、本で。
本で
浅田さんのやつで。
そうそうそう。
間違いやいとさと。これも、小次郎ですね。
うん。
幕末はそのあたりを読んでましたね。
そうそうそう。あと、他になんか、
他はですね、やっぱまたちょっと最近なんですけど、こう忘れた頃にてこう思い出したように、なっけ、あれ、あ、すごい、さっき喋ってたのに、
大明寺？
あ、そうそうそう、うん、大明寺を忘れた頃に続きで買って読んでます。
あれもね、なんか一時期、陰陽師ブームみたいな、
ね、
映画の頃に。
確かに。でも、あと、でも、いわゆる近代文学っていうやつは、うちに全集があったので、それこそ夏目漱石だの、川端康成だのっていうのは、もう、太宰も結構読んでますしね。そういうのは、常に常に読んでて、 本はね。
そう、うちにもね、子供の時に、まあ、その、なんだろう、絵本と小説の間ぐらいの、なんか分厚い、なんか、いわゆる物語の本が、全巻、全集であって、あとそういう、なんか百科事典とか、多分ね、お母さんがなんかそういう、結構多分セットで数万するようなのとかを、やっぱ多分ね、教育のためにみたいな感じで、うちにあって、まあそれは、それでまず、その、知るきっかけというかね、原作ではないけども、っていうので、まあいろいろな、その世界なり、日本なりのね、そういう物語が見たりはね、して、そっか、まあ入り口としては、
入り口はね。そう、だからうちにあったのも、その当時は本当に古いやつだったんで、それ、もうね、現代文学全集だったんですよ、それが。だけど、もう私の時代になったらもう近代になっていて、っていうぐらい本当に古いやつで、もう読み仮名とかも違う、古い旧仮名遣いで書かれてるようなやつだったんで、
そうなんです
なんで
よ。
ましたね。
ちなみにその陰陽師というと、今、あれなんですよ、そのフェイトでね、一番最新のシナリオが、まだ僕ね、その1個前までやっと着いたぐらいなんで、まだそっちの方わかんないですけど、まあ、要は安倍晴明とか、その辺を扱ってるあたり、
そうなんだ。
平安京で、っていう、なんかそういうあたり。まあちょっと読んでないので、まだわかんないですけども。そのあたりなので、多分、来月ぐらいは僕、陰陽師ブームが 来てるかもしれない
来てますね。
あ。
なんかね、忘れた頃にこうブームは来るんですよ、また。私の中で。で、また続きを買ったりとかして。
感じでね。
中国系は見てないんですか？
まあ、ちょっと、とりあえず今回日本文学の話なんで、
ああ、そっかそっ
まあ、
か。
世界の話はまた来
わかり
週
まし
ということでございまして、今回は日本の文学なり昔話の話でございました。
た。はい。はい。